皆さんこんばんは。ヨガ瞑想習慣のしのです。今日は徳川家康から学ぶスピリットの磨き方ということでお話しさせていただきます。私はそんなに歴史には、ね、詳しい方ではないんですけれど、最近の伝記を読むのが楽しくて、結構伝記を読むんですよね。古事記は結構ね、いろんな本を読んだりとかはしていたんですけれど、最近徳川家康とかココシャネルとか気になった人の伝記を読むということをしてまして、で徳川家康になぜ興味を持ったのかというと、日本の歴史をこうまざまざと見てもですね、徳川家康ほど成功した人って他にはいないんじゃないかなと思ってまして、260年続く江戸幕府の礎を築いたっていうことがねありますよね。で世界の歴史を見ても200年以上続く王朝を築く人って本当に稀なんですね。いろいろ調べてみると3人ぐらいしかいなくって、で江戸時代がね安定していて栄えていたということ、そして長く続く戦国時代を終わらせたっていうことで、結構その徳川家康の役割っていうのが歴史の中ではねかなり大きかったんではないかなというふうに思うんですよね。いろんな成功者っていますけど、結局その成功者がどれだけ偉大だったかっていうのは、その後世にどれだけその人の権力が続いたかっていうことが一つねバロメーターとして言えるんではないかなと思っているんですけれど、その基準で見てもやっぱりちょっと徳川家康って頭一つ抜けてたなというふうに思うんですよね。でそんなね類を見ない成功を達成したと言っても過言ではない徳川家康にちょっと興味を持ちまして伝記を読んだんですけれど、なんかすごくね学ぶことが多かったんですよね。それで今日はねちょっとその徳川家康に学ぶスピリットの磨き方ということで、私がこれってすごくラージヨガ瞑想に通じるところがあるなと思ったところをですね、ちょっと大きくね3つに分けて皆さんにシェアしたいなというふうに思っております。一つはですね、流れに乗るっていうことですよね。こういろんなね成功者っていると思うんですけれど、強い意志を持ってですね、絶対にこれを成し遂げなければっていうことも一つ大切な要素だと思うんですけど、徳川家康の素晴らしいところっていうのは、その時期を待つというか見計らうというか、こう波が来るまでじっと待つ力があったっていうところが、なんかすごくこう学べるなっていうふうに思ったんですよね。こうなんかちょっと違う言葉で言うと、こう忍耐力が、ね、あるなって思ったんですよね。オトトギスのね、有名な句の中でも、徳川家康は、泣かぬなら泣くまで待とうホトトギスで、ちなみに豊臣秀吉は泣かぬなら泣かせてみせようホトトギスで、織田信長は泣かぬなら殺してしまうホトトギスというね、戦国時代を生きた人たちですから、殺してしまうというのも分かりますし、泣かせてみせようというね、実行力みたいな、人たらしみたいな、そういう豊臣秀吉もねよく分かるんですけども、泣くまで待とうっていうね、そのこう忍耐力というか、その長期的な視線で最後に時をつかむ、そんな生き方をされたんじゃないかなというふうに思うんですよね。忍耐力ってね、結構その簡単に言いますけど、すごく深い美徳だと思うんですよ。別の言葉で言うと、こう自分をしっかり見失わないでいられたりとか、こう人の影響を受けないというね、こう自分軸が整っているっていうこともまた忍耐力の一つだと思うんですよね。やっぱりこの戦国時代っていろんな人がいて、いろんな人からいろんな情報が付聴されたりする時に、自分の信念を持ってね、ここは出るか、ここは食い下がるかっていうのをね、こう一瞬一瞬判断しなければいけない時に、この忍耐力っていうのは、こういろんな人に影響されない力だったりとか、過去現在未来をちゃんとこう見通して、自分自身の出方を調整できるっていうことなんじゃないかなっていうふうにね感じます。 で、もう一つ素晴らしいなと私が特に感じたのはですね、家族に対してものすごくフラットな人だったんじゃないかなと思いますね。結構その歴史を見ると、その家族っていうのは一番の良き理解者でもあり、一番のなんかこう自分を見失わせる、なんかこう、まあインドのヨガではマヤとかって言ったりするんですけれど、こう幻想に導いてしまうっていう、ちょっとこう危ない側面がね、家族ってあるんじゃないかなと思うんですよね。まあ現代もそうだと思うんですけれど、こう家族に対してこう過度な愛情だったり、過度な執着とか過度な依存っていうものが結構人の足を引っ張るんじゃないかなと思っていまして、で、まあ、戦国時代もね、もちろんその自分自身の娘をこう権力者の方ところに送って結婚させることで自分自身がこうのし上がるみたいな、そういう家族の使い方もありましたし、もちろんこう世襲制で自分の立場を代々子に引き継ぐっていう、そういうこともあったと思うんですけれど、なんか結局、まあ、それがね、裏目に出るっていうこともね、歴史の中でたびたびあったと思うんですよね。まあバカ息子がお父さんの功績を台無しにしてしまうみたいなね。でも徳川家康のすごいなと思ったところはね、正室と言われる本当の奥さんですね。まあその本当の奥さんじゃない人を側室とかって言いますけど、まあ、正室である築山殿っていうね、本当の自分の奥さんと、でその息子さんを切腹させたというか、自分自身がそのように導いたっていうところが、なんかすごいなと思ったんですよね。なかなか愛する我が子だったり、自分の妻に切腹を促すようなことって難しいことかと思うんですけれど、それだけこう徳川家康って割とこう執着なく、フラットに悪いものは悪い、いいものはいいというね、この情に流されるだけで終わらない人だったんだなっていうのが、結構その感銘を受けましたね。なんか余談ですけれど、私が勝手にこう感じることっていうのは、その家族への執着ってすごく危ないなと思ってまして、成功してる人って割とそういう家族の執着を断ち切ってる人が多いんじゃないかなって、まあ普通にこう現代のね、社会を見てても思うことがあるんですけれど、まあ、徳川家康の伝記を読んで、あ、この人もそうだったんだっていう風なね、そんな感じになりましたね。じゃあ3つ目なんですけれど、3つ目はですね、こう人を見る目があるなって思ったんですよね。結構まあ本人が強い人でも仲間から裏切られるっていう人結構いるじゃないですか。織田信長もね、明智光秀になんか殺されてしまうとかっていうことありましたけれど、まあ、結構身内がね、裏切り者になるみたいなことってよくあることだと思うんですけれど、徳川家康ってそういった意味でその人を見る目があって、自分をこう裏切りそうな人とか反逆するような人は遠くに置くっていうね。江戸時代には大名が3種類あって、審判というね、その徳川家の一族だったりとか、その江戸近くにいた人たちはこう今まで仲良くしてきた裏切りそうにない大名で、まあ、譜代大名というのがこう関ヶ原の以前から徳川家に仕えていた家臣の大名で、で外様大名っていうのが、まあ、もともと豊臣側についた地方の有力大名なんですけれど、そういう人たちはできるだけ江戸から遠くに置いたんですよね。徳川家康はやっぱりこう信頼できる人と危ない人っていうのをちゃんと見抜いていて、その過去の関係性とか、これから裏切る可能性とか、任せられる役割とかをちゃんと見極めて置く場所を決めたっていうのも、なんかすごいなと思うんですよね。で、結構ね、人を見る目って、 なんか現代で割と軽んじられているような気もするんですけれど、私はすごい力なんじゃないかなと思っていて、結構その経営者とかでも人を見る目がないなとかって思う人と、あ、人を見る目があるなって思う人ってやっぱり全然その業績とかも変わってきますし、まあ、あの聞いた話によると安倍晋三さん、まあ、ちょっと暗殺されてしまいましたけど、安倍晋三さんもいつもノートみたいなのを持っていて、で自分自身を裏切った人のなんか名前とか、あのそういう今まで何をしてきたかっていうことが分かるようなメモを取っていたってね、あのどなたかが YouTube でねおっしゃって、でへーとかって思ったことがあるんですけれど、まあ、結構政治の世界とかね、あの割とこう裏切り者がいたりとか、自分がトップについている間はヘコヘコしてきても、あのいざその座を降りてしまうと急に態度を変えてしまう人だったりとか、まあ、そういう人を安倍晋三さんって割とつぶさに見ていて、それをちゃんとこう記録していったそうなんですよね。で、あの徳川家康も、まあ、そんなところがあって、ちゃんとこう大名を3つに分けて、で信頼できる人だけを周りに置いて、危ない大名っていうのは、まあ、遠くにね置いて、その代わりたくさん報酬を出すとかっていうことをねされてたっていうのが、あのすごいなと思いまして、もう本当にそのいろんな人がいるのでですね、なんかその野生的な感覚でもいいんですけど、もう何でもいいんですけど、とにかく人を見る目っていうのは絶対になくてはならないものだなというふうにね、私は結構その徳川家康の伝記を読みながらね、あのやっぱり人を見る目っていうのはすごく大切だなっていうのをね感じましたね。なんかそれってその外見で判断するとか、その人が成し遂げてきたことで判断するっていうよりは、なんか野生的な勘だと思うんですよね。この人ってなんか大丈夫そうだなとか、この人はなんか本物だなとかね、そういう嗅ぎ分けるみたいな、そういう力がすごくあの必要なんじゃないかなっていうふうにね、あのますますね感じましたね。で、徳川家康って、まあ、側室と言われるね、その女性、正室ではない、あの奥様ではない、あのいろんな女性とね付き合ってきたらしいんですけれど、徳川家康の女性の好みって割とその経験豊富な熟女が多かったっていうことがね、あの書かれていて、割と女性も強くて頭のいい方を望んでいたらしいんですよね。で、側室の中には本当にその徳川家康に対してこう政治的な助言をしていたような女性もいたらしくって、なんかやっぱり強い男性って女性も見る目があるなって、それを読んで、ね、思ったんですよね。なんか若くて可愛くて何でもこうはいはいってこう自分の言いなりになってくれる女性っていうのではなくて、ちゃんと自分の意見も言えて、ある程度あの教養もあって経験もあって、力強い女性を選ばれるんだなっていうのを、なんかその伝記を読んでね思いました。なので、あの強い男性っていうのは強い女性を選ぶんだなっていうふうにも感じましたし、まあ、やっぱりねその人を見る目っていうのはすごくあった方なんだなっていうのをつくづくね、その女性関係においてもですね、なんか感じられるところではありましたね。はい、ということでね、今日はちょっと徳川家康のスピリットに学ぶということでね、3つのポイントをね紹介させていただきました。1つはね、まあ、流れに乗る時を待つということで、まあ、もう1つはね、家族に対してもね、あの過度な執着を持たないっていうね、これはラジオ側の学びでもねすごく言われることなんですけど、まあ、執着とかね、こう間違った愛着っていうのがね本当に落とし穴になったりするケースがあるので、まあ、そういった意味では本当に徳川家康っていうのは執着の克服者だったんじゃないかなと思いますね。で、3つ目はね、まあ、人を見る目があったんじゃないかなっていうね、あのそれはあの江戸時代のね、その 3種類の、 あの大名の区分けにも出ていますし、まあ、女性との関係の中でもね、あの感じられることではあるんですけれど、伝記を読んでみて本当にラージオガの学びに通じるなって思うところがいくつかあって、 そういう意味では徳川家康という魂がね、本当にヨギのような魂だったんだなっていうのをね、私個人はね、感じましたね。はい、ということで今日はね、珍しくちょっと歴史的なお話をさせていただきました。この話が何かしら皆さんのヒントになれば嬉しいです。今日も最後までご視聴ありがとうございました。